ディレクトリ
ー FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20アーティストディレクトリーのコーナー、上田孝之と
佐藤紀穂がお送りします。このコーナーでは毎回一組のアーティストを特集してお送りします。今日は朝倉さやさんをここ FM 西東京のスタジオにお迎えしています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
あ、朝倉さやさんね、実はあの、はい、山形ご出身ということで、うん、
だのよ、
ね、だのよ嬉しいんだ
よ。なにもだいてあのね、我が佐藤紀穂も山形出身、
はい、ね、うん、だとな、嬉しいです。
私もです、涙が出そう。
ミキサーのミキサーのジーノ君がね、はい、もう同じく山形市出身という、
そうなんですね。
まあ、このスタジオ実は山形ご出身の方もうちょっといてですね、
はい、もっともっといらっしゃって
僕はあの抜ければもう山形 100% でできるかな。
あ、すごいすごいここ西東京ですけれどもほぼ山形ですね、ここもう今この空間は、ね、
まあだから今日はね、はい、なんか方言でやってもらいたいなぐらいのね、
だね、行きますか、ちょっと山形弁で、
はい、やってみ
っかい、ね、ということで、はい、今日はもう山形一色でお届けしたいなと思ってますけどね。
よろしくお願いします。
さてで、ね、いろいろあの、はい、アルバムのリリースあり、ね、うん、全国ツアーありということでいろいろ伺っていこうと思うんですけども、その前にですね、このコーナー恒例の紀穂ちゃんのキーポイント、うん、パーソナリティ佐藤紀穂のですね、うん、がアーティストのキーポイント、はい、ワンポイントをねチェックしようということで、
はい、
今日のキーポイントは、
今日のキーポイントはですね、うん、あの朝倉さやさんといえばメガネが印象的なんですね、はい、私が個人的なんですけれども、そのメガネ選びのポイントを教えていただきたいなと思いまして、ちょっと方言でやろうと思ったんですけど、ちょっとまだね、ちょっと私も緊張しておりまして、
そうなの、
なかなかこう、
だって普段米沢に住んでるから、
そうですね、
で
もう家族と喋る時とか、あとおじいちゃんおばあちゃんもそうですけど、
え、普段米沢に住んでらっしゃるんですか。
そうです。
え、
放送の時
そうなんですね。
来るんです。
あ、ね、そうなんです、ね。なんだ、じゃあモロ山形の。
もう山形県民。
あ、なんだな、嬉しい。そう嬉しい。
な
んだ。
え、
あ、何でしたっけ、
メガネ選びのポイント。
メガネはこのデビューする前にですね、プロデューサーの空谷さんっていう方がいらっしゃるんですけど、ちょっとメガネかけてみたらみたいな、あ、ちょっとじゃあかけてみますみたいな、なんかその元々なんかデビューする前ぐらいにですね、なんかこうあられちゃんメガネみたいな、でっかいメガネが流行っていまして、それで時々それをつけてたんですよ。そしたらデビューする時にもちょっとつけてみたらっていうことをおっしゃってくれて、んだらつけてみかみたいな感じで、で装着することになって、でなんかもう今ではもう割と顔の一部みたいな、そんな気持ちでいるんですけど、メガネをつけるようになってから、あ、メガネというのはこんなに人のね、こう顔の印象を変えるんだと思って、結構ね、選び抜いた一品なんですよ、これは。そうだから、ちょっとでもなんかこう、なんていうかな、こうキリッとしてると、もうまたこうキリッと顔になるし、あとここが大きいとですね、なんかこう顔の印象また違ったりして、もうだからいろんなメガネ屋さんに行ってかけては外し、これいいなと思ってちょっと買ってみてつけたり、そしてもう一回つけたりっていう感じで、今もう今4代目なんですけど、これ形的にはこれに今収まってありがたいですね。出会い、メガネも出会いでございます。
あれですか、これ聞いていいのかわからないですけど、はい、ドア入ってるんですか。
これもうレンズも入ってない、だってメガネで
指が抜けましたね
全員驚いてる、そうなんですよ、なんだよ、これピッてなんかもう、なんかもうこれだのよ、入ってないのよ、だのよ
ですね、
はい、西崎市の山形県人会の会長さんいらっしゃって、入ってないんだって
視力は 0.6 ぐらいで、運転はメガネなしても大丈夫ですよっていう感じで言われました、はい、
なるほど、
なるほど、そうなんですね、ちなみに何種類ぐらいお持ちなんですか、まあ、今4代目ってね、普段使ってるのは、
そうですね、だからこれのスペアが2個ぐらいあって、前のスペアも2個ぐらいあるから、結構こう あのメガネ箱みたいなのがあってですね、そこに保管してます。いつか展示会できるかな。
展示会メガネ開けるかな。
ワンマンとかで展示コーナー面白いかなみたいな。
なるほど。
そう、だから時々あの PV とかに昔のメガネとかが登場してきたりとかしてて、なんか面白いかもしれないですね。
面白いですね。
そうですか。ね、でも4代目ということでね、
だね、
まあ、んだねということで、キホちゃんのキーポイントは
どうでした？
どうでした？
回答になってました？
あ、なってました。ありがちです。
ありがちです。ありがとうです
ということでね、はい、キホちゃんのキーポイントをお届けしました。それではね、ここで1曲ご紹介をさせていただこうと思うんですけれども、
はい、
今日の曲はあれですかね、6月の、
うん、はい、そうです。6月29日に
リリース、はい、アルバム、これタイトルは
サウルス・ティラノです。
サウルス・ティラノ、
はい、
なんかこう順番逆になったようなね、
そうです
ね、
はい、
感じのタイトル
で、はい、勢いでくるっとなってしまいました。
はい、じゃ詳しい話は後ほど伺うとして、
はい、
曲は朝倉さやさんからご紹介いただきたいと思います。
はい、はい、この曲はおかえりただいまのあったかさを歌った曲なんですけれども、まずは聴いていただきたいなというふうに思います。聴いてください、朝倉さやでおかえりマンズママケ。
お聴きいただいたのは朝倉さやさんでおかえりマンズママケでした。
なんか発音大丈夫それ。あっち一番現役なのに、まず現役山形県人なのに、
マンズママケ、
なんとなく発音が
ですね、これはちょっと
これ山形弁でおかえりの隣にこうサブタイトルみたいな感じでローマ字で書いてあるんですけど、マンズママ系っていう、まずご飯食べろって山形弁で、東京に出てきてその自分ではこう感じていなかったんですけど、こうやっぱいっぱいいっぱいだった時が多分あったっぽくて、でそんな時にこう山形さん帰った時に、あのもうただただこう空、あの親をね、こう親が迎えに来てくれるっていうことで待ってたら、ただただ空を見てるだけでなんか涙がねこう出てきたことがあって、あーなんだかこういっぱいいっぱいだったんだなと思って、だけどなんかその自分は自分らしくあればいいっていう風に思って、その時にで、あの心が帰る場所がちゃんとあるってことをねその時教えてくれて、あやっぱりその山形は大事なとこだなと思って、そんな気持ちをこう書いた曲であります。はい、で今回あのアルバムに収録するということで、あの新しくピアノのアレンジをしてくださって、はい、そういう感じで、はい、
今度はね6月の29日ですかね、はい、リリースということでね、
はい、
タイトルが面白いですよね、はい、サウルス・ティラノ、
はい、
これはまああの恐竜をねちょっと思い浮かべるんですけど、はい、
まさにそうです、
そういうイメージで、
は
い、
だのよ、あの、はい、本当にこのアルバム自体がですね、こう今までこうやってきたことの一つのこう集大成みたいな、そんな未来を向いた集大成みたいな感じのアルバムになったんですけれども、もうだからもうすごい思い入れが強くて、タイトル決めかねるなみたいな感じですごくこう悩んでいて、うん、でそんなことをこうそのまさにソラヤさんにですね、あの喋ってたらもう何でもいいんだよってこう言ってくれて、あの誰も何ダメって言わないし、その言ったままのやつになるし、本当何でもいい、そんな難しく考えないで、なりたいもののねこう人の名前とかないのって言われて、うーんってなって一瞬考えたんですけれども、ティラノサウルスが浮かんできてですね、その時にティラノサウルスだと思って、その勢いでボンと来たんですが、本当にですね今回思ったのが、世の中にはそしてこう世界にはいろんなタイトルの曲やアルバムがもう出てるんだなっていうことでですね、うん、これだって決めたやつがもう出てたりすると、ちょっと今回はこうちょっとなんていうの、そのオリジナルのやつを出したいなっていう思いが強かったので、そんな強い思いとともにこの勢いでですね、ティラノサウルスがサウルスティラノにひっくり返ったという感じです、うん、はい、そんな勢いのあるアルバムっていうことで、うん、はい、
でも本当ね、今までこうね、いろんなこう取り組みって言ったらあれですけどね、はい、まあ本当山形弁をベースにして、うん、山形弁でね歌カバーされてね、方言革命とかね、
は
い、なんか本当にこう面白いって言ったら失礼かもしれないですけど、ね、こうまさに特徴的なっていうか、なかなか誰も真似できない
領域です
よね。そうですよ、うん、
ありがとうございます、本当いつもいろんな挑戦を楽しくやらさせてもらっていて、そこの先にねこうたくさんのこう人のこう笑顔があったら一番嬉しいなというふうに思いますね、その挑戦の先に、 はい、
まああのね、もともとね、はい、民謡やられててね、民謡日本一ね、2度も輝かれて、やっぱり小さい頃から歌手になりたかったっていう、
はい、もう歌手以外を目指したことがないって感じで、本当に歌手になりたいと思って、なるぞと思って、なんかこう生きてきたっていう感じですね。それでもう18歳の時に高校卒業とともに、あの東京に行ったらなんかチャンスがあるんじゃないかと思って東京に出張ってきたっていう感じですね、はい。で最初はあのでも私は CD デビューが決まったとか、その何か事務所に所属することが決まったって出てきたわけじゃなかったので、あの会社員として働きながら、もうどうやったら、歌手になりたいけど歌手ってどうやったらなれるんだろうみたいな感じで、ずっとこうもがきながら働いてた時期があって、そんな時にこう出会ったのがその今のプロデューサーのソラヤさんで、はい、今まで曲 の, あのアレンジはもう全部していただいて、うん、アレンジも全部していただいてるんですが、だからその出会いがかなり大きかったですね。人生を変えた出会いでしたね、うん、はい、
まあ、本当運命的な出会いと、ね、
ありがたいです
いうことだと思うんですけどね、はい、まあでもやっぱりこうね、まあ、あのベースにね、はい、引用があるから、ね、うん、こう今があるってことだと思うんですけどね、
はい。
朝倉さんにとってのやっぱ民謡っていうのは何なんですかね、うん、
ねえ
難しい問題
でもね、本当にあの家族が民謡が好きでですね、だから私が自分が民謡を歌い始めるっていうことはすごく自然なことであったし、あの好きなことであったしって感じで、もうあの気づいたらゾウさんゾウさんとかチューリップの花がっていうのと同じように、ようえさの間が足をってこう民謡も一緒に覚えて歌っていたという感じで、ちっちゃい頃ってあのジャンルとかっていうこう概念がないじゃないですか。そうすると全部ひっくるめて歌と思ってですね、この最初入ったので何もこういわゆる違和感みたいなのもなかったし、特別な思いっていうのはなかったんですけれども、こう歌っていくうちに、あ、やっぱりこう民謡ってすごい歴史があるんだなと思って、昔の人があの生活の中であの一緒に力を合わせるべって言って歌った歌とか、励まし合った歌とか、あ、なんか歌にこんなに思いが込められてて、時を経て今歌っても、例えば花笠祭りの花笠音頭だったりとか、民謡が流れてる中でこう踊ったり楽しむことができたりするじゃないですか。なんか時を経て人の心に響く歌、民謡ってすごいなと思って、そこからあの、あ、民謡好きだなというふうに思うようになったのはありますね。あとはその独特の発声だったりとかありますけれども、そもそもやっぱり歌が大好きで、民謡はこう自分 の, あのいわゆるこう原点みたいな、そんな気持ちで今はいますね、はい。
伸びますもんね、声がね、
通ります。
だから本当ね、何を歌ってもね、入るというかね。またこれをね、山形弁でいろんな曲歌うっていうのがすごい面白いなと思って、
ありがとうございます。
難しいですよね、
ありがとうございます、
ね、他の曲をね、山形弁に変えなきゃいけないでしょ。
なかなかこうそのメロディーに収まらなかったりとか、その言葉を表現するのに、
はいはいはい、
っていうのはありますよね、
うん、そうですね、うん、その山形弁に なると割とこうキュッとするので言葉が、はい、だからその今日のおかえりマンズマンブケかけていただいた曲の K とかも、この一文字で食べなさいっていう、食べなさい、うん、食べろとかっていうとさ、文字にすると結構な違いが出てくるんですけど、そこをどう楽しむかっていう感じですね、はい、はい、だけどタッチとかをチョスとかにして、このすごいハマりがいいやつとかもあるんですよ ね、
はい、
探すが種るになったり、文字は一緒みたいなのもあったりしてですね、とても発見があります、たくさん、
はい、面白いですね、
普段の
ようね、はい、本当に。ということでね、6月29日にねサウルス・ティラのね、
はい、
アルバムリリースをされていますので、ぜひ皆さんね、はい、聴いていただきたいと思います、
はい、
それではね、ここでまた1曲聴かせていただいた後ね、
はい、
全国ツアーの 話を伺いたいと思いますね。はい、じゃあ曲紹介またお願いできますか。
はい、この曲はですね、本当に大人も子供も楽しいことってどんどん増やしていっていいんじゃないかなと思って、なんか大事なことっていつでも終わってから後悔するけれども、そうならない、なるべくそうならないように今をなんかこう楽しんで生きた方がいいんじゃないかな、そんな自分でありたいなという思いからできた曲であります。聴いてください、朝倉さやで塩パンの部屋。
お聞きいただいたのは朝倉さやさんで塩パンの部屋でした。
はい、今日は朝倉さやさんねお迎えしてお送りしています。6月29日ね、サウルスティラノというね、はい、アルバムリリースをされるということでね、はい、これを引っ提げてのねツアーもスタートするんですよね、はい、6月の29日から、
はい、というリアルカントリーロードツアー2018、はい、ムーンストーンで朝倉をという、
ムーンストーンで朝倉をどっかでこう聞いたようなね、響きですよね、
リスペクトさせていただいてあのムーンストーンが6月の誕生石なんですね、はいはい、でなんかこう朝食っていうのが本当なんですけど、本当っていうか、まあ、リスペクトした元なんですが、はい、マネージャーさんにですねこの仕事をするようになってから朝倉と朝食をよく見間違うとですねすごい前から言われていて、これ何か面白いなと思ってそれでハッてな
って使ってみようと、
はいはい、ついに今だっていう感じで
今だ、
はい、はい、本当にもちろんアルバムの中からも歌わせていただきますし、今年デビュー5周年なんですよ、はい、ありがたいことに、でだからデビュー当時からの歌も少しずつ心込めて一曲一曲歌わせていただきたいなと思っています、うん、ぜひ遊びに来てください、
はい、6月29日初日はね記念のクラブということですけどね、はい、このツアー11月23日までということでね、はい、まあ、地元の山形県内もね回られるし、もうテレビねやられてる静岡とか、うん、いろいろ地方もね回られるということですからね、はい、ぜひ皆さん朝倉さやさんのねオフィシャルサイトご覧いただいて、
はい、ぜひホームページ見てください、
チェックしていただきたいなと思いますけれどもね、はいはい、さあそれではねもうあっという間に時間が来てしまったんですけども、
本当にすごい早いですねあっという間でした、ありがとうございました。
最後にリスナーの方にメッセージをいただければと思いますけども、
はいはい、いや今日は本当にお会いできて大変嬉しかったです、ありがとうございました。これからも誰かのね日常に笑顔がポッと増えるようなそんな歌が歌えるようにこう頑張っていきたいなというふうに思いますので、ぜひねライブに遊びに来てください。そして6月29日サウルスティラノぜひ聴いてけろ、よろしくお願いします、うん、ありがとうございました。
はい、それではねこの6月29日リリースになります、
はい、
サウルスティラノの中からね、
はい、
曲を最後ご紹介いただいて、はい、お別れをしたいと思います、はい、じゃあ曲紹介お願いできますか、はい、
山形の民謡坂田ジンクと新しい音楽の融合です。最後聴いてください、朝倉さやで坂田ジンクフューチャートラックス、
はい、FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20アーティストディレクトリーのコーナー、今日はゲストに朝倉さやさんをお迎えしてお送りしました、ありがとうございました、
ありがとうございました。